ごめんなさい、町、本当に夜レストランに行くために本当に石畳の美しい綺麗な町でしたけども、花見シモンの家がここだというようなところでありましてですね、地中海沿いの町でありましたが、本当に幸いだ、本当にこの日本と変わらないなという光景を見た人々は本当に生き返り楽しみ、あるレストランからこの小学校か低学年ぐらいのグループが出てきてですね、先生がね、かわいい女の先生がね指導してるんですね。でその先生がくるっと背中向けたのに、なんと背中に自動小銃を吸っておりました。テロがあった時に、ね、戦うためですね、若者たちみんな兵器につきますから、韓国にはね、まあそういう国であります。戦乱に次ぐ戦乱、その地、まさに今もあの地は、パレスチナの地は、イスラエルの地は暗黒の世界だなと、死の会が宿る世界だなと思いますね。より厳しい世界であります。敵対と憎しみの世界であります。しかし皆さん、またですね、言うならば闇の知らず世界は当時のガリアだけではない、今もあのエサのしたものがその地に踏み込んだときに、本当にそこにある現実というのも見せられるわけでありますが、非常に厳しい世界であります。そういう世界、闇の世界、支配する世界というのは、暗闇の世界というのはですね、パレスチナだけの問題ではないわけですよね。世界各地に闇が支配し、結局は闇が、憎しみが、怨念が世界を支配している、人々の民族の心を支配している、どこでも紛争があります。そして平和国家である私たちの国の中にも、私の社会や国や社会や私たちの生活や私たちの心の中にも、やはり闇がある、闇の支配がある。私たちは闇影に脅かされているという、そういうことができると思いますよね。私の中にも、また人間関係の中に不信や、特に怒りや憎しみがあります。失望や絶望がね、私たちの中にも入ってきますし、妬みや恨み、傲慢や分裂、分派が起こり、そして私たちは情欲や肉欲に支配されてしまうことがあるんですね。今日私たちはいかがでしょうか。すぐる一瞬、私たちの歩みはどうであったでしょうか。いつも平安で喜びに感謝に満ちてですね、光る中を神様の御心の中まっすぐ私たちは歩むことができたでしょうか。現実はなかなかそうではないですよね。脅かされて、感情にかき立てられて、不信が起こっている時には怒りで支配されることだってないわけではない。将来に対するさまざまな不安が襲ってくる、そういうことがあります。先週私たちがこの選挙区のセミナーを準備するために何人かが集まってですね、そして神戸で集会を持ちました。そのテーマは家族なんですね。家族の問題、今日の私の国の家族が、その多くがですね、崩壊しそうですね。夫婦の問題、親子の問題、本当に大変なことがいっぱい起こっているわけでありますが、また私たちもそういう問題を抱えています。教会の中にいろんな問題が、当然この世にありますから、世にある教会ですから、世に使わせた教会ですから、いろんな問題が教会の中に起こっています。それに対してどう私たちは理解し、受け止め、また神様の御心に従って立ち向かうべきであるかという、まあ、そんなテーマでありました。またいつか皆さんに還元できたらいいなと思うんですけどもね。私自身もですね、一言でない自分の問題だと考えさせられたわけでありますけども、夫婦の間に 家庭の中、学校や職場においても闇が支配します。いいえ、教会の交わりの中にも不信や失望や時に憤りや怒りが起こるかもしれません。どうして、どうして理由があると思います。自尊心や傲慢がググッと持たげる心を持たげることがあるかもしれません。交わりがあります。行き着き破られるということはないわけではありません。暗闇がイエス様にある主と愛の交わりの中にも支配しようといたします。私たちはそれを許してはならないと思います。私たちの世界にもこの闇があるんだということをね、私たちが自覚しなければならないですね。いや、そして突き詰めるならば、私たちの心の中に実はその闇を私たちが持っているということをね、覚えなきゃならないと思いますが、イエス様はカペナムの街道ガリラに移り住み、カペナムにそこに住んで、そこを拠点と定めて、カペナムの依頼の街道のシナゴに入っていかれました。そして人々が注目する中で、イエス様のこのガリラ宣教の第一声がそこに発せられました。悔い改めなさい、神の国は近づいた。マルコの一章の十五節の方で言うならば、時は満ちた、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信ぜよという、これが皆さんイエス様の交渉外福音宣教の第一声であります。まず天国は近づいたということですね。天国というのは神の国のことなんですね。全く同じなんです。で、このマタイはですね、マタイだけが天国という言い方をするんですけども、マタイはユダヤ人に向けてこの福音書を書きました。で、ユダヤ人という民族はですね、10回目の中に言っておりますから、主の皆を御台に唱えることを表すということで、神様ということを不敬虔に読んでしまうかもしれないという懸念のもとに、神という言葉を使わないのです、ね、神様という代わりアドナイ、主という言葉を使ったり、あるいはここでは神の国という代わりに、マタイはだからユダヤ人のために天という言葉を使っているんですね。天の国、ね、天国が近づいた、ね、これ神の国のことであります。で、国というのは神様が王様としてですね、支配される、その神様の御国の支配が行き渡る領土のことを神の国と言いますね。何度もお聞きになっていると思います。イエス様が来られた時、まさに時が満ちた、ついにメシアが来られた、そしてメシアを通して神の国がこの地上にもたらされたのだ。イエス様がご支配するところの愛と恵みと慈しみをもってご支配なさるところの御国の世界がここにもたらされました。神の国が現れたんですね。旧約の預言者たちにやがてこの世界に救い主、メシアが来られるよと預言しておりました。そしてイエス様がまさに時は満ちた。時は満ちた。神の国が近づいた。イエス様がおいでくださった。そこに立たれたことにおいてですね、神の国はまさに到来したんだ。じゃあその神の国に、闇の支配の中に、影の中に座っている者が、うごめいている者が、苦しんでいる者が、この神の国に入るためにはどうしたらいいか、悔い改めなさいという。そして福音を信じよということですね。これが、イエス様の福音の大事、宣教の大事、これは今も変わりがありません。どうして私たちが闇の世界か、光の世界、神の恵みの支配の中に、移ることができるか、救われることができるか、悔い改めなさい。イエス様を十字架につけてしまった。ペテロの御霊に満たされた、ペテロの席を引いた時に深く聖霊が働いて心を刺されたあのユダヤ人たちの群衆が、あなた方が十字架につけたイエスを、このお方を神は死から蘇らされたんだ。私はその復活の証人です。本当にびっくり仰天しました。ピラトの者を裁判で十字架につけよう、十字架につけようと叫んだ人たちがですね、大臣たちが、なんということをしてしまったんだろう。私たちはこの罪をどうしたらいいんですか。 この罪を、この恐ろしい闇の世界からどうしたら逃れることができますか、逃れることができますか。ペトロが言いました。悔い改めなさい。そしてイエス・キリストの皆によってバプテスマを受けなさい。